徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるような情報やトピックスをお伝えする番組です。メインパーソナリティは私、シドニーオリンピック銅メダリストで徳島ライフセービングクラブ代表の源住処です。徳島の BFM791 のスタジオからお送りしております。この番組はアクサス株式会社の提供でお届けいたします。
私たちアクサスは質の高い美と健康、そしてゆとりをお客様に提供します。化粧品、生活雑貨、スポーツ、アウトドア用品、お酒、ガーデニング用品、医薬品など生活に身近なアイテムを取り揃えてお待ちしております。心ときめく毎日をお届けしたい。お求めはお近くのアクサスグループ各店まで。
先週はですね、ロンドンオリンピックトライアスロン日本代表の細田雄一さんにお越しいただきまして、トライアスロンへの熱い思いなどを語っていただきましたが、そのお話の中でも出てきましたプロライフセーバーの飯沼誠司さんにですね、今日は電話、この後電話ゲストでご出演いただけることになりましたということなので、私今日は、標準語バージョンでおしゃべりさせていただいております。で、その飯沼誠司さんのプロフィールをですね、まず簡単にご紹介させていただきたいと思いますが、まず3歳の時にですね、水泳を始めたことがきっかけだったそうです。水泳界ではジュニアの登竜門でありますジュニアオリンピックの時に出場されたりですね、高校生の時はインターハイで背泳ぎの選手として出場されていました。で、大学進学後に、ライフセービングに出会いまして、で、数々の大会でですね、活躍された後に全日本の大会では5連覇という偉業達成などなどされまして、日本ライフセーバーとしては初めてのプロ契約も果たした方ですね。で、現在はですね、立山の方でサーフクラブを立ち上げまして、現在も水難救助の第一線に立ち、海岸の安全と環境を保全する活動を行っているということです。で、また、俳優としてもご活躍ということで、ドラマ相棒にもご出演されているということでですね、ライフセーバーとの姿よりも、こう、俳優としての姿の方をイメージされる方も多いかもしれません。プロライフセーバー、飯沼誠司さん、お電話でつないでみたいと思います。はい、飯沼さん。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ちなみに今、飯沼さん、どちらにいらっしゃるんですか？
今、東京の自宅に、帰ってきたばかりです。
そうなんですね、お帰りなさい、はい、すいません、お忙しいところありがとうございます。
で、はい、
先ほどですね、プロフィールの方をご紹介させていただいてたんですけれども、
はい、
飯沼さんも最初は水泳をされていたと。
そうですね、もう3歳からずっと水泳をやっていました。
はい、
はい、
なんかジュニアオリンピックとかインターハイまで出場したということで、
はい、でも全然大したことないですよ。
インターハイ出場するの大変なことですよ。
まあでも、やっぱり競泳でバリバリっていう選手に比べちゃうと、
はい、
なかなかちょっと高校あたりからね、結構伸び悩んでしまって、
はい、
まあ大学に入ってその後ライフセービングやったんですけども、
はい
はい、
何かその競泳からライフセービングに移るっていうきっかけはあったんでしょうか？
きっかけはですね、まあ高校3年間で水泳をかなりとことんやったんですけども、
はい、
もう毎日10キロ20キロ泳いでも全然やっぱりベストタイムが縮まんなくて、
はい、
もう、なんだろうな、泳ぐことは嫌いじゃなかったんですけど、
はい、
まあ、スポーツそのもの、水泳そのものはあまり楽しめなくなってしまって、
うん、
まあ、そういった時に大学で、まあ、ライフセーブに出会って、
はい、
まあちょっと泳ぎは好きだけど、はい、まあ、競泳とは違うものをちょっとやってみようかなっていうところで、スタートしたのがきっかけですよね。
そうなんですね、
はい、
私も水泳出身なので、そのライフセービングに移るときに一番困ったことというか苦しんだのが、はい、その海で泳ぐっていうことだったんですよ。
ああ、なるほど。
怖くなかったですか？
僕はですね、でも小学生の時から、は
い、うん、
湘南の江ノ島の方に行って、
はい、
毎年夏休みはボディーボードとかやってたんですよね、うん、
なるほど、
はい
はい、
それがジュニアオリンピック終わって、うん、夏休みのちょっと残りの何日かとか、 まあ、その夏休みちょっと残ってる時に、はい、友達とあの、うん、ゲームを持ち込んで、
はい、
もう海合宿みたいなやつやってたんですよ、もう毎年。
あ、じゃあそういう、こう、はい、海に親しむっていうベースがあったんですね。
そうですね、それはもう小学生の時からずっとでしたね。
うん、そうなんですね、
はい、
やっぱりこう小さい時からそういう海とか波とか自然とかにこう親しんでると、こう入り口は入りやすい感じなんですよね、ライフセービングも。
そうですね、だから海が泳ぐのがちょっと怖いとか言われても、うん、
はい、
あまり僕はその感覚がなくて
な、
気持ちいいじゃないかって思うんですけど、いつも。
いや、もう今私もね、気持ちいいになってきたんですけど、どうにもこうにもね、こう壁がないとか床がないとか、はい、
でもターンしなくて楽じゃないですかね。
そうですよね。もう延々と泳ぎ続けられますもんね。
ね、遠足臭もないし。
確かに、その通りです。
はい、まあ、だから僕はその辺はスッとね、入りましたね。はい、
そうなんですね。でもこう、ライフセービングだと、こう、泳ぐだけじゃなくて、走るし、はい、波にもなるし、まあ、波はそのボディーボードされていたというので、
はい、
こう、簡単というか、そんなに難しくはなかったと思うんですが、砂浜を走るとかいうのも、こう、遊びの中でされてたりするんですか？されてたりするんですか？
いや、でも最初は本当にきつくて、
はい。
やっぱりトレーニングでもランスイムランとかやるじゃないですか。
やりますね、ランスイムラン。
あれがね、
ね、
最初はものすごい乳酸溜まって、
はい、
こんなにきついのかと思って、しかも大学1年生の時に全日本選手権で出た種目がランスイムランだったんですよ。
ちなみに何メートルのですか？
走りが200で、
はいはい、
泳ぎが確かその時400とかだった気がするんですよ。その後走りが200あるんですよね。
はい、
で泳いでもうかなり乳酸溜まった状態で走るっていう経験がなかったので、
はい、
うん、大体競泳だとそれで終わりじゃないですか。
ですよね、はい、壁タッチしてゴールですもんね。
はい、でその後に、はい、なんか他の選手とデッドヒートになってしまって、
はい、
ものすごい走ってしまって、うん、その後もう倒れ込んじゃうぐらいきつくて、
うわー、想像できちゃう、あー苦しい。
それは本当にきつかったですね。だから、
はい、
まあ、練習とかそういう試合大会を重ねて、
うん、
だんだん走れるようになってきた感じですね。はい、最初だから全然ダメでした、僕砂浜で走るのも。
そうなんですね、
うん、
でもそのすごくもう想像するだけ苦しいって分かるんですけど、私も最初にそのベーシック取るときにですね、ランスイムランがもう本当に苦しくて。
そうですよね。
もう倒れましたよ本当に。でも、そこからなんでこうそこまで競技にのめり込んでいかれたんでしょうか。この、ね、卒業と同時にオーストラリアが開催するアイアンマンレースのワールドシリーズで、ね、はい、日本代表として選出されて、ね、ご活躍されてったっていうことなんですが。
はい、まあ、大会は本当にすごく楽しくて、
はい、うん、
自分がやってたものが、
はい、
まあ、ちょうどまあ、砂浜で走るのは苦手といえど、
はい、
中学生の時に水泳部と陸上部に入ってたんですよ。なので、まあ、はい、どっちも結構うまく、ライフセービングの方では、
はい、
自分の良さが出せたので、
はい、
まあ、学生選手権とか、全日本では結構もう1年生から、はい、いい順位が取れたんですね。はい、で、まあ、競泳では味わったことのないその楽しみ方とか、競泳は競泳でもちろん楽しい部分もあるんですけども、
はい、
やっぱり自分には足りなかった楽しんでスポーツをやるっていう部分で、ライフセービングがそれがすごくハマったので、そういったところで大学3年生の時初めて海外の大会に選ばれて参加した時に、
はい、
まあ、海外のライフガードの人たちと仲良くなったりとか、
はい、
まあ、今度じゃあオーストラリア行ったら遊びに行くねとか、そういう、はい、まあ、国際交流もできたのがすごく自分の中ではプラスになって、まあ、ライフセービングを通していろんな人とこういろんな国の人と仲間になってやっていきたいなと思って、そこからまた次の世界大会にじゃあ出たらまたあいつと勝負しようとか
、はい、
まあ、目標がどんどん大きくなっていったっていう感じですよね。
はい、なるほど。しかもこうライフセービングっていうのはどんどん技術を身につければ身につけるほどこう人の役にも立つ社会貢献ができていくっていう種目ですもんね。
そうですね。だから、まあ、本当に海外に行くと、まあ、日本のライフセービングがもっと普及した方がいいんじゃないかっていう話をいろいろアドバイスもらったりとか、
はい、
まあ、日本でどれだけ普及できてるのかっていうことを問われたりとか、
はい、
まあ、それを、まあ、僕なりに伝えていって、
うん、
まあ、まだまだこれから普及していかなきゃいけないと思うので、
うん、
もう源さんにもたくさん協力いただいて、
こちらこそです。
一緒に盛り上げていただきたいなと思うんですけど、
海外と日本のライフセービングで何か大きな違いを一つ挙げるとしたら何でしょう。
そうですね、まずアメリカとか、もちろんハワイもそうですけど、あとはオーストラリアとか、あの辺はライフガードっていうもう職として公務員として成り立ってるんですよね、で日本だと、ライフセービングという、メインジョブにはならない、ボランティア活動も中心になってしまう活動ではあるんですけども、やっぱりそういう水辺の安全というものに対してのプロフェッショナルがきちんと存在してるっていうのが海外の大きなところだと思うんですよね、日本だとまだその公務員というよりは、ライフセービング夏の間の中で、ボランティア的なもので、監視活動をやったりとか、あとはビーチクリーンのイベントやったりとかっていろんなことは活動としてあるんですが、まだまだじゃあ大学卒業してからライフセービング関係の職に就こうと思っても、なかなか難しいのが現状だと思うので、日本でも本当にみんな必死にやってるし、素晴らしい活動だと思うので、きちんと職として確立できたらなっていう部分で僕も活動してるんですね。
なるほど、すごく私も共感できます、そこは。
そうですか。
もう一つの新しい職業として確立をしていきたいですし、こうスポーツを続けてきた人が、その先じゃあ社会でどう生きていくかっていった時に一つの選択肢となればいいなというふうに徳島から考えて活動していきたいなっていうのもあるので、ですね、ここでですね、ちょっと一曲挟ましていただきまして、曲の後には今度はライフセービングクラブについてちょっとお伺いしていきたいなと思います。
わかりました。
では、ここで一曲お聴きください。気まぐれんでライフ。
気まぐれんさんもね、お会いしたことあって。
そうなんですか。
はい。なんか、CD をくれたりとか。彼は逗子を拠点に、やっぱり海の男ですからね。繋がってきますよね、やっぱりね。
そうなんですね。
はい。海繋がりで、
いいですよね、関東の海って。人もいっぱいいて。
いやでも徳島も波があって、綺麗で、すごいもういいビーチと本当にロケーションだと思いますけどね。
来られたことありますか？
だいぶ前に、本当に夏の時に結構うねりが入ってる時に、一度入った経験はあるんですけど、すごい波でしたよ、本当に。
そうなんですよ。結構ね、徳島ね、いい波来るんですよって言いながら、私はあんまりサーフィンできないんで、去年から始めたばっかりなので、本当にやりましょう。今、サップにもハマってるんで。
もうだって、めちゃくちゃパドルしたら速そうですよね。
それね、言われるんですよね。でも、波に乗るっていうのが分からなくて。
でも、波に乗らなくても、速いからいいんじゃないですかね、乗らなくても。パドルで。
そうか、そういう考えがありまして、パドルで。
スピード半端じゃないじゃないですか、だってもう。
ですかね。
自由形のスペシャリストですから。
いえ、ありがとうございます。
教えてください、水泳。
恐れ多い。
海の波の乗り方を教えるんで、水泳教えてください、僕に。
それいいですね。ぜひ、それを徳島で、どうですか。
徳島いいですね。
一度来ていただいてですね。
久々に行きたいですよ、本当に。細田雄一くんとかも、徳島の海を愛してるって言ってたんで。
そうなんですよ、先週来ていただいて。
そうですよね。
このラジオでもそうなんですけど、ラジオ以外のところでも、本当たくさん徳島の話もしていただいてですね。
徳島の海も今年は盛り上がってくるんじゃないですか、本当に。
盛り上げたいと思います。
ねえ。ライフセービングは源さんがしっかりとやって。
はい。
トライアスロンは細田くんが盛り上げるみたいな。
そうですね。
いいですね、
あと徳島は川も豊富なので、
ああそうですよね。
そうなんです、はい、川で町づくりっていう体制もありましてですね。
じゃあもう水絡みで忙しいですね。
忙しいです。ありがたいことに。でもね、飯沼さんすごく忙しくされているということで、今立山サーフクラブというのを立ち上げてされているということなんですけれども。
はい。
こちらどうですか、クラブの、ね、メンバーにですね、私の昔の水泳の仲間の、中尾美希ちゃんもいるということで。
そうですね、本当に競泳の方からもたくさん入ってきてくれて、同志社のコーチやってる山本春樹君とか、あの辺も中尾美希ちゃんもそうですけど、本当に競泳とライフセービングっていうのは全く切り離す必要もなくて、僕らは一緒にどんどんやっていきたいなと思って仲間を増やしている段階なんですけども、 っぱり本当に水をみんな好きですから、
はい、
で海に来る人をもっと増やす活動だったりとか、
はい、
まあ、あの海で水泳クリニックを一緒にやってもらったりとか、
はい、
そういった形で一緒に今コラボをやっているような感じですね。
なるほど。しかもあれですね、はい、世田谷スイミングアカデミーというのも監修されていると。
はい、あの、まあ、そこは本当に世田谷区の、
はい、
あの本当に公共事業として、
はい、
子どもたちに、
はい、あ
の世田谷区民の子どもたちに、
はい、
あのライフセービングと水泳を教えるという、
はい、
週1回のクラスなんですけども、
はい、
4月から週2回になるので、
はい、
まあ、200人ぐらいですかね、毎週、
はい、
子どもたちが来ますね。
すごいですね、
はい、
あの私水泳出身で、徳島でライフセービングっていうのをこう広めたくてやってるんですけれども、
はい、
どうしても周りの目から見るとですね、なんか全然違うものに取り組んでいるのいるんじゃないだろうかっていうふうに見られがちなんですね。
なるほど。
なのでそれも全部つながってるんだよ、スポーツもライフセービングも全部つながってるんだよっていうことをまず、はい、説明するところから始めるのがすごく大変だなと思ってるんですが。
なるほど。まあそうですよね、でも僕らも立山で、
はい、
あの立ち上げてるのは立山の海がものすごく好きで、
はい、
あのまあ、地元の方をかなりあの、うん、本当に絡めて、
はい、
地域密着型で僕らもやってるんですね、
はい、
でまあ、将来的に立山でも今ジュニアをたくさん育成してるんですけども、
はい、
やっぱり僕たちは初戦というか、まあ、もともと立山出身ではないんですけども、
うん、
僕たちは、
はい、
ただ、まあ、立山の海が好きで今ライフセービング活動してるんですが、ゆくゆくはやっぱり地元の子どもたちがライフセービングをして、
はい、
で自分たちの町の海を自分たちが守るみたいな、
はい、
意識でやってくれると、
はい、
あのすごくいいなっていうのが理想的で、
そう
ですね、まあ、なので、
はい、
まあ、本当に僕らも最初は立山サーフクラブっていうだけあって、
はい、
ライフセービングってつけてないんですよね。
あ、そうですね、
はい、
サーフクラブ
だから、はい、サーフィンのクラブなのかとか、
はい、
いろいろ言われながら、
はい、
ただ僕らに限って、まあまあ、ライフセービングを中心にもちろん活動してるんですけども、うん、まあ、もちろんあの海を楽しむっていう部分でカヌーやったりとか、
はい、
あのスタンドアップやったりとか、
はい、
あのいろんな、まあ、スポーツも一緒にクラブの中でやってるので、はい、まあ地域総合クラブみたいな地域に密着してやってるっていう形で今はやらせてもらってるので、まあ入り口は本当にライフセービングじゃなくてもあのいいのかなっていうふうに今思ってるんですよね。オーシャンスポーツをやりながらあのライフセービング活動も一緒にやってもらったりとかっていう中で今やってるので、まあライフセービングっていうとね、なんか泳げなきゃできないんじゃないかとか、
もうその通りです、
源さんのような体力がなきゃいけないんじゃないかとか思う方はいると思うんですよね、
はい、
でもやっぱりそういう自分のたちの海があの、
はい、
好きだったりとかそこで育った人っていうのは、
うん、
やっぱりそういう気持ちは絶対あると思うので、
うん、
いくらでもねあの源さんのパワーで巻き込んで一緒にできるかなとは思うんですけどね、
うん、今ねうちのクラブ去年立ち上がってですね、まあ細々と活動してるんですけれども、
はい、
あの一番若いメンバーが28歳なんですよ。でもっともっとこう、はい、若い世代に参加してほしいし、うん、こうジュニア教室なんかも今年はどんどんやっていきたいなと思うんですが、
いいですね、
そのジュニアをねこうライフセービングに興味を持ってもらうために一番最初何したらいいですかね、はい、
そうですね、僕がいつも、
はい、
その幼稚園の子も今教えてるんですけども、
はい、
あのまずライフセービングの中で僕もよく伝えてるんですが、
はい、
まあセルフレスキューですよね、
はい、
でセルフレスキューっていうのは自分の身を自分で守るっていう、
はい、
まあ、術を覚えてもらうんですけど、
はい、
やはりあの例えば学校教育でも、
はい、
あの着衣泳とか、
はい、
あの水泳の授業とかあったりするんですが、
はい、
それはまあ実質セルフレスキューではなくて、
うん、
あのまあ自分が水に落ちたらこういう感じだよとか、
うん、
まあ経験するだけのレベルにとどまってる部分はあると思うんですが、
はい、
まあ、セルフレスキューっていうのは、まあ、自分でしっかりと何かいきなり水に落ちてしまった時とか、うん、
はい、
あのそういった時にあの、はい、対応できるような、
はい、
例えば浮き身の姿勢とか、
はい、
まあ、ちょっとしたスカーリングの技術みたいなものになってくるんですけども、
はい、
そういったことからあのまず始めてもらって、
はい、
でまあ、その後に水泳の技術とか、
うん、
人を助けるっていうことを、うん、その後に教えるような形にしてますね。なので、まあ、
はい、
自分の身を守るっていうことが子どもたちが覚えられるっていうふうに考えると、
はい、
保護者の方たちっていうのはすごくやらせたがるんですよね。
うーん、
あの、まあ、本当にそういう水の事故っていうのはすごく多いですから。
多いです。で
実際ね、あの、
はい、
ライフセーバーがちゃんといる場所よりもいない場所での事故の方が多いですから、
はい、
まあ、そういった意味では何かあの本当に水の 事故が起こりかねない、
はい、
ケースもたくさんあるので、
はい、
まあそういった時に、はい、池とか川とか身近にある方たちっていうのは、うん、特に関心はあると思うんですね。
はい、
はい、まあその中で危険な部分と、はい、あとは楽しさ、うん、水の楽しさっていうのは、うん、源さんスペシャリストだと思うので、はい、しっかりお伝えできれば、
はいはい、
多分どんどんそれは輪が広がってくると思うんですよね。
わかりました。もうものすごく参考になります。ありがとうございます
、はい、
はい、もっともっとお話お伺いしたいんですけれども、ちょっと時間の方もありますので、はい、今度ぜひですね、はい、徳島に来ていただきましてですね、
は
い、いろいろお話を伺ったりイベントに参加していただいたりとか、はい、もうぜひ来てください。
はい、
波もいっぱいある時に来れてるといいんですけども、
クロール教えてくださいね。
あ、はい、
もうクロール海の泳ぎ方伝授しますんで。
あ、もうそれは楽しみです。
はい、
はい、それではお忙しいところありがとうございました。今日のゲストはプロライフセーバーの飯沼誠司さんでした。は
い、
ありがとうございました。はい、ですね、この番組はですね、再放送もしております。あ、すいません、一回止めます。
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またこれ放送来週ありますので、ネットの方でも聞けるので、はい、ぜひ聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、すいません、ありがとうございました。ではこれで。
すいません、なんか、ちゃんと話できたかわかんないですけど。
もう十分です、十分です、バッチリです。本当にありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、どうも、
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。飯沼誠司さんとお電話でお話しさせていただきました。やっぱりこう、急にここから阿波弁に戻りますけれども、やっぱりこう、熱い思いを持っておしゃべりされる方ですごくこう、耳にもすごくこう熱がこう伝わるような感じですごくいいお話が聞けたかなと思います。まあ私も水泳出身なので、こうライフセービングに変わるきっかけ、変わるというか、もう両方並行ですね。別物ではないので、同じものとして進んでいくにあたって、すごくこう大切なことを聞いたかなと思うんですが、やっぱりこう小さい頃から海に親しむ、小さい頃から様々な経験をしていくと、大人になった時の選択肢が広がるという、すごくいい例を教えてくださったかなと思います。水泳はね、プールの中でするだけではないと。海に行って遊んだり、で、その中でいろんな経験をしていくことが、後々に生かされていくな、というふうに思いました。本当にね、素晴らしい選手なんですよ。ライフセーバーとしても、飯沼誠司さん。ライフセーバーアワード2010、ライフセーバーオブザイヤー受賞されていたり、ライフセービング世界選手権レスキュー2010で、世界大会ですよね。で、銀メダルを獲得されつつも、自分でそうやってライフセーバーとして、自分の技術を高めつつも、立山サーフクラブでは、後進の育成に当たられていたりとか、こう自分もきっと楽しみながらこうライフセービングに関わっていらっしゃるということでですね、また徳島にも来たことがあると、また行きたいということですね。すごい楽しみですね。ぜひ飯沼誠司さんを迎えての、徳島ライフセービングクラブのイベント、ぜひ開催していきたいと思います。で、ちょっとお話に出てた、ランスイムランっていう種目が、これちょっとご紹介したいなと思うんですが、もうそのままです。走って泳いで走る、これがいかに過酷か、陸上をしている人、水泳をしている人、両方に分かっていただけると思います。私はちなみに、ベーシック一番最初にそれをやった時には、ぶっ倒れました。完全にぶっ倒れました。それほどきついんですが、でもその中でですね、やっぱりこう、レスキューに行くのに自分の体を鍛えなければいけないとか、こう自分の安全を守るためにも自分自身が強くなければいけないとか、いろんなその過酷な中で知ることができます。今日はライフセービング一色でお送りしましたが、この番組はですね、再放送もしております。毎週土曜日お昼の12時から1時まで、2回分をまとめてお聞きいただくことができます。で、なので今回はですね、先週分、細田選手の、細田さんのゲスト出演の回と、今回の飯沼誠司さんの回と、スペシャルの2回分を お聞きいただくことができます。またインターネットラジオサイマル放送でもお聞きいただけますので、BFM791 を検索していただいて左上にあるバナーをクリックしてみてください。またスマホのアプリのサイマルラジオからでもお聞きいただくことができます。ということで、徳島 LGC 住処のウォーターサイドナウ、アクサス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
アクサスが皆様のアウトドアライフを快適サポート。パタゴニア、アークテリクス、ホグロフスなどメジャーなブランドの選び抜かれたアイテム、本物を知るアウトドアマンたちも納得の品揃えでお待ちしております。旅を楽しむ全ての人に、お求めはアウトドア